誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私もちおと、そして、
はい、皆様こんばんみ、私カステルでお送りいたします。
はい、ということでカステルさん、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあそれではですね、まず最初は今回はですね、月のまあ、初めの方の回になりますので、皆様からいただきましたコメントの方を紹介していきたいと思います。お便りコーナーということで、早速行ってみたいと思います。ツイッターのですね、ハッシュタグ誰誰ゲーム話、これをですねつけてつぶやいていただきましたコメントについて紹介をしていきたいと思います。
はい、
あの、私の方でまた読んでいきますので、はい、じゃあ早速、最初はですね、
はい、
ストリートファイター6の回のところですね。
はい。
はい、こちらに、ついての感想が、ハリトさんから来てますので、紹介したいんですが、
はい、
結構長いです、これ。
はい。
なので、はい、私の方でちょっと一気に読んでいきますので、ちょっと準備しますね、今ね。
はい。
じゃあ行きましょう。マハリトさんの、6月の2日、だからちょうど発売日ですね。
はい、
もうだから、これもうすぐのタイミングで来てますね、うん。はい、紹介していきたいと思います。ストリートファイター6の回拝聴。自分もゲーセンで初代のスト1からプレイしてました。今回は6ボタンではなくモダンタイプの操作を推奨しているみたいで、間口を広げようというカプコンの意気込みが感じられて期待大です。発売日の深夜に PS5 版のダウンロードでデラックスエディションを買って容量の多さに驚きました。自分も持ちキャラがエドモンド・ホンダなのですが、百裂張り手の技がコマンドになっていて驚きました。アーケードモードで CPU 戦をしてエンディングロールの長さにさらに驚き。今までポリゴンになったストリートファイターは最初はキャラが少なくシーズンごとにちょっとずつ増えていく感じでしたが、今回は初めから18キャラもいるので遊びがいがありそうですね。これは発売直後の今の段階で言っていいか迷いましたが、ワールドツアーモードっていらないのではと思ってはいます。自分のアバターを作って 3D 空間を走り回って CPU と対戦してクエストをこなすのですが、昔 PS2 で出た鉄拳4についてた鉄拳フォースモードを思い出します。鉄拳4の鉄拳フォースモードは倒した敵キャラ、倒したキャラクターが本編で使えるようになるため、キャラ出しのためにひたすら断腸な作業をしているような感覚でした。スト6でどういった遊び方ができるのか未知ですが、最後は対戦しかしなくなるのではというのが最初に感じた意見です。ということでコメントいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。ね、まあ、実際これ書いてるのが6月の2日で、ちょうどね、もう発売日当日のところなので、はい、まあ、コメントの中にも入っているように発売直後の段階でということをあらかじめ、はい。まあ、お断りの上での感想になってるんですが、ですね、まあ、実際自分もね、ストリートファイター6遊んでいますけど、正直な話、はい、まだね、ワールドツアーモードをやれてません。
うん。
っていうか、ほとんどやってない。
はい。対戦ばっかりやったことですか？
でもないんですよ。
お
ぉ。CPU 戦のストーリー、アーケードモード。
あ、なるほど。
こっちばっかりやってます。
うん。
でね、これがね、クリアするたびに、結構過去のイラストとかが解放されてくんですよ。
はい。
で、また難易度もイージー、ノーマル、ハードあって、それで、こう、一回クリアするだけだと全部のイラストも解放されなく、多分ね、三回くらい最低でも同じキャラでクリアしないとイラストが揃わないみたいなのもあるので、まずね、私そっちを結構今やってますね。
うん、
で、まあ、あとは、オンラインのゲームセンターと言われるバトルハブ。
うん、
ここにね、入り浸ってますね。もう、日替わりゲーセンっていう名のように、もうこう、ゲームが、その、台が3種類あって、1週間ごとに変わる台、1ヶ月ごとに変わる台、毎日変わる台っていうふうになってるんですよ。うん、で、1ヶ月ってやつが今、ファイナルファイト。
うん、
で、1週間っていうのがストリートファイター2だっ ったり、あと何になさ、ストリート1の時もあるかな。なんかこれストリートファイター系とのが結構これ入る感じがするんですけど、日替わりはね、ほんと日替わり。もう今日は何が入ってるかな、みたいな。お、ロックマンパワーザバトルだ、とか、お、マジックソードだ、とか。もうその時によって全然違うんですよ。あとサイドアームだったり、あ、バルガスが入ってたり。うん、まあ、カプコンが、発売してます。カプコンアーケード、なんだっけ、キャビネット昔のゲームの、がいろいろこう遊べるよ、みたいな、はい。あそこに収録されてるゲームが出てくるみたいな感じですね。
はい。
だから、まあ、いい宣伝ですよね。ある意味。だからちょっと触ってみて面白かったらそっちのカプコンアーケードキャビネットで買ってねーみたいな、
はい、
そういう流れになってんのかなっていう感じはすごくするんですけど、
うん、
だからねワールドツアーモードをしなくてもある程度遊べるし、まあワールドツアーモードは結構システムのこうチュートリアルを兼ねてる部分もあるのでなかなかこうまあそれはそれで十分楽しめるのかなみたいな各キャラクターを掘り下げたりとかもしてますし、そういった意味でもねこうまあ初日はねうんどうなんだろうと思ったけど意外となんかねクリアするまでになんか20時間ぐらいはかかるらしいので、
うん、
ボリュームも結構あるかなとまあそんな感じになってますのでまあ鉄拳フォースよりかは楽しめるかなと思います。鉄拳フォースはやらないとキャラクターが出ないっていう感じだったんで。
うん、
で、こっちのワールドツアーモードは衣装が出ないっていう、その違いなので、まあまあ、それはそれっていう感じですね。だから十分楽しめてる。うん。そんなゲームになっております。だから本当新規層もそうだし、昔からの復活組とかも結構入ってきて、皆さん結構楽しまれてるなという印象ではあります。
うん。
ね、カステルさんもどうですか？
そうですね。まずはやっぱり PS5 を弟くんのところから借りないといけないですね。
ね、まずそっからになっちゃいますけどね。はい、ね、まあまたなんかアーケード版とかも出るらしいので、まあちょっとまたいつになるかわかりませんが、うん、また機会があればね、ぜひ。ちょっとなんかの時にちょっと見ていただきたいなというふうに思っております。
もちおさんのプレイした感想からして、これはスイッチへの移植は難しい感じですか？
若干グラフィック落ちるかなって、
うん。
グラフィック落とせばできなくはないです。
うん。
うん。
じゃあ今までの PS4 をスイッチ版に移植するのと同じ感覚で。
いや、多分ね。
そうですかね。
あれになっちゃうかもしれない。クラウド。
うん。
うん。ワールドツアーモードはクラウドみたいな。
うん。
その可能性はありますね。やっぱり結構グラフィックは頑張ってるかなと思いますんで。
う
ん、
なるほど。
うん。それかですよ。スイッチは、
うん、
最初にモード3つあるって言ったじゃないですか。はい、ワールドツアーモード、あと、オンラインのゲーセンのバトルハブ。あと、まあ、それ以外の、まあ、昔ながらのスト2のモードがいっぱい入ってる、なんていうの、対戦モードみたいなやつが入ってるバトルグラウンド。
うん、
まあ、これを、スイッチ版はそれぞれ別個のバラバラにして売るとかね。
うん。
そういうことをすればスイッチでもできるかなとはちょっと思ったりもするんですけど。
うん。
んでもちょっとギリ。だいぶグラフィック落としてとかにしないと。
うん。
うん。あとはそのオンライン対戦がどうかなっていうのはちょっとなんともですね。
はい。
はい。さあ、じゃあ次の。コメントの方行きましょう。アポロさんの安定の拝聴報告ですね。67回も入っております。いつものごとくありがとうございます。
はい。
はい。そして、今度は、これ結構収録日ベースでつい最近配信になったばっかりの、ね。はい。麻雀パズルの回ですね。はい。はい、こちらにも、ハリトさんからコメントいただいておりますので、はい、ちょっと。紹介していきたいと思います。麻雀パズルゲームの回拝聴。上海も四川省もゲーセンにあったのを知りました。テトリス以降のパズルゲームブームで大量に出てきたパズルゲームの中では、ちょっと高級感があった記憶があります。似たようなフリーゲームが大量に出回っていて、そっちをプレイした記憶はあります。確か同期、G 時期かちょっと後の時代にサメガメっていうパズルゲームも流行って大学の研究所でひたすらやってた先輩がいたのを思い出しましたということでコメントいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、まあまだね、実は配信して実は収録が結構近いので、ね、ちょっとまあコメントとしてはこれしかないんですけど、懐かしいですね、サメガメありましたね、うん、
ありましたね。
はい、なんかあれですよね、こう画面上にこうの色のついたパネルをどんどん消してって、こうあれでしたよね、こうちまちまちまちまプチプチプチプチやっていくような感じの、
はい、
で全部のパネルを消せればみたいなやつでしたよね、うん、確かね。はい、まあでもパズルゲーム確かに今でもね、こうスマホ用、今となってはスマホ用でいろいろまたね出てますからね、まあこう、うん、フリーゲーム確かにいっぱいあるなというところではありますけど、カステルさんは他に何かあります、はい、思い出のパズルゲーム。
そうですね、パズルゲームというとやっぱりですね、まあセガメガドライブの、ナムコ製メガパネルですかね。
はい、メガパネル
意外とあれゲーム自体的には面白いんですけれども、はい、まあなぜか移植もされずという
ねえ、あ、結局あれメガドラだけで終わっちゃいましたね。
はい、
あれね、どっちやってました、ピンナップの方それとも、
はい、
ひたすら消す方。
ですね、ひたすら消す方やってたかな。
画面のど真ん中にパトリック・ジェイ・クローリーが出て、ギター弾きまくってたら、それ、はい、うん、ひたすら消す方ですけど。
はい。確かそっちだったと思いますね。
あ、そっちですね。これどう見ても砂付近だよね、はい、と思いながら。ピンナップモードが結構難しいんですよね。
うん。
うん、あんまり自分できなかったんですよね。こう、パネル消したところが、はい、に爆弾が落ちて、
うん、
そこのあれを、後ろの背景が見えるようになるみたいな感じだったんですけど、なかなか難しくて、結局クリアできなかったなという。あとは対戦が結局やんなかったですね。
対戦はやんなかったですね、私も。
うん。あれ、対戦やったらどうなんだろうと、面白いのかなという、ねえ、ちょっと感じはしますけど。
はい、
まあ、メガパネルはメガドラミニ2に入ってますよね。
はい。
はいはい、ぜひそちらで遊んでいただければと思いますのでよろしくお願いします。
はい、
はい、ということでコメントの方は以上になります。
はい、
はい、さあ、じゃあそれではですね、ここから本編の方に行ってみたいと思いますが、今回は私もちおではなく、
はい、
カステルさんの方で、
はい、
はい、行ってみたいと思います。そうですね、はい、
ちょっとまあ時期的に7月の1回目で流したいなと思いまして、ちょっと今回は、まあ、配信的には2回続けての、話という形を取らせていただきます。
はい。
というのもですね、まあ、収録日ベースで今6月の20日になるんですけれども、
はい。
実は近々ですね、あるゲームキャラクターの誕生日がございまして、そちらについて話をしようかと思っております。
誕生日？
はい。
あんまり自分キャラの誕生日とかって意識したことないけど、はい、とあるキャラの誕生日が来るんですか？
はい。はい。今回ですね、話をさせていただきますのは、まあ、我らがセガ党の愛すべきキャラクター、ソニック。
おー！
はい。ソニック・ザ・ヘッジホックがですね、6月23日に、誕生日を迎えるということでですね。
あ、はい、その発売日？それ
発売日なんですよ。はい。
ああ、なるほど。
はい。ソニック・ザ・ヘッジホックの第1弾が発売されたのが1991年6月の23日。
お。
はい。
そうだ
ね。こちらの発売日を、ソニックの誕生日ということでですね、制定されていまして。はい。毎年6月23日に何かしらソニックの、バースデーをお祝いするということをやっております。
ああ、なるほど。
はい。
じゃあ本当にメガドラ版の、一番最初の、
はい、
あれでございますね。はいはい、
そうなんですよ。で、ここがですね、非常に、メガドライバーというか、日本人としては、やきもきする部分もあるんですけれども、
はい。
実はですね、こちらソニックの誕生日、1991年6月23日というのはですね、実は北米版ジェニスの発売日なんですよ。
はぁー。
はい。
そうでしたっけ？
はい。北米のジェネシス版のソニック・ザ・ヘッジホックの発売日が6月23日。
ああ、そう。じゃあ日本
は、はい、実は、はい、日本の発売日はそこから1ヶ月遅れること7月26日なんですね。
おっ と、北米版のが先だったんですね、
はい。そうなんですよ。
いやー、ちょっと、なんでそっち先って。
そうなんですよね。まあ実際、その当時はメガドライブよりもジェネシスの方が、まあ、日本よりも世界の方が売れてた部分もあったので。
いやー、ジェネシスの方が売れ、あれでもその頃ってジェネシスでしたっけ？
はい。
もう売れてたかな、売れてたのか、もう。うん、あー、ちょっと悔しいですね。
やっぱり日本ではスーパーファミコンが、頑張ってたんですけれども、まあ、北米を中心としたアメリカではですね、まあ、ネス、スーパーネスに負けず劣らずの人気を誇っていたので、やはり世界をターゲットと、マーケットを見た、セガはですね、その当時は、日本、世界同時発売ということではなく、北米をまず最初に出したというのがですね、まあ私も今回調べて初めて知ったということではあります。
そうなんだ。ちょっと、これは知らなかったですね。
はい。
そっか、初代のソニックは、北米版が先だったんですね。
はいはい、で、実際、まあ、ソニックについてのですね、歴史も少しちょっと喋らせていただこうかと思うんですけれども。
はいはいはい。
まあ、やはりですね、まあ、当時のセガはですね、やはり任天堂ライバルと見ておりまして。
あ、そうですね、やっぱね。はい。
はい。やはりですね、マリオと同じようなセガを代表するキャラクターをですね、
うん、
どうにかして作り上げたいということで、実際にはですね、企画が出たのはその発売される1年前、1990年からですね、まあ、100万本以上の販売が見込めるキャラクターゲーム、そしてセガを代表できるマスコットキャラクター、そういった形でですね、いろんなデザインを、やっぱり、模索して作っていたようなんですよ。
だって、それ、はい、それまでのやっぱセガといえば、はい、アレックスキッドですもんね。
そうなんですよ。アレックスキッドだったり、あとは、セガサタンの時にはペパルーチョ3世とかもいたんですけれども。
ねえ、はい、ドンカルチョペパルーチョ3世。ちゃんとね、はい、ロンチタイトルでクロックワークナイトは出てますもんね。
はい。まあ実際はですね、まあ、クロックワークナイトはやはり、ソニックに変わることはできずにですね。
うん、
まあ、ソニックは今91年の発表から、30年以上も経って、今も現役で頑張っているキャラクターになったので、まあ、目論見としては非常によくできた、キャラクターと、言ってるのかなと思っております。
いまだにだってゲームも出ますもんね、ソニックのシリーズとしてのね。
はい、はい、
うん、
なんだかんだ。で、実際ですね、このソニックのデザインをするときって、うん、実は街中でアンケートを取ってたみたいなんですよ。はい。キャラクターの素案を、今回ですね、参考にウィキペディアを見てるんですけれども、非常にウィキペディアのボリュームも大きくてですね、
うん、
はい。実際アンケートをですね、まあ、日本ではなくて、やっぱりアメリカ中心になってしまうんですけれども、
ああ、向こうでやってるんですね。
はい。いろんな動物をモチーフにしたキャラクターだったりですね、あとは、まあ、動物だったり、で、実際にはなんか、肥満キャラみたいなものも、いたらしいんですね、そのキャラクター候補の中に。
へぇー。
まるまる太ったキャラクターみたいなコミカルなキャラクターもいまして、それが実際には、ソニックの敵の、ドクターエッグマン。
あ、エッグマンね。
はい。に反映されたような話もありまして、最終的にですね、まあ、ハリネズミのデザインがやはり、いろんな、ね、世代や年齢、性別、そういったところからですね、指示を受けて、まあ、ジェンダーレスな、指示を受けるキャラクターとして、まあ、今回ソニックが選ばれたという形になってます。
うん、やっぱあれですかね、はい、アメリカの方はネズミが好きなんですね。
うん、うん、
ね、やっぱ、まあまあ、ミッキーを代表として、やっぱり、あれなんですかね、ネズミには親近感湧くんですかね。は
い、うん、そうかもしれないですね。
これ日本だ
と、もともと一番最初については、うん、ハリネズミってヘッジホッグっていう、
うん、
まあ、名称なんですけれども、今回のこのキャラクターアンケートを取ったときはですね、ハリネズミのことをニードルマウスって言って、
すごい直訳だ、
はい、出してたらしいんですね。はい。
うん。
なので、そういったところもあってですね、まあ、うん、名前の、コミカルさっていうのも、あえてヘッジホグじゃなくてニードルマウスでアンケートを取ったのも、まあ、要因の一つだったのかなと。
へぇ、じゃあ、ソニック・ザ・ニードルマウスってなるかも。ってことだったんですか。
そうですね。
へえ。 なんか言いにくいな。やっぱソニック・ザ・ヘッジホッグのがしっくりきますね。
はい。で、あとですね、実はあのソニックって青じゃないですか。
青ですね、はい。
はい、これなんで青に決まったかって知ってました？
え？
ソニックは青いハリネズミということで有名なんですけれども、この青に決まった理由。
青？
はい。
なんだちょっと考えちゃうぞ。
はい、
いやいやいやいや。
実際ハリネズミって青じゃないじゃないですか。
そうですよね。
はい、うん。かといって、まあ普通の動物の色にするわけにももちろんいかず。
でもやっぱりなんか絡めない。はい、何かしら、はい、あ、もしかして。
はい。
青ですよね、青。
はい。
セガのロゴ？
そうなんですよ。
起きた。
はい。このソニックの色ってコバルトブルーっていうカラーなんですけれども、はい、セガのタイトルロゴにも合わせた形だそうです。全く同じ色かどうかまでは書いてないんですけれども、
うん。
はい、やはりあのゲームの反則ということで、まあ、セガのタイトルの文字に合わせて青にされたと。
セガだって青ですよね、確かにね、ロゴがね。はい、ああ、あれか、そこまで、いや気にしてなかったな。
はい、だからもうひょっとしたら、あのコナミやナムコがあのソニックを作ってたら赤になってたかもしれないですよね。
確かに、これメーカーがたまたまセガだったからっていうね。
はい。
ああ、いや、それも面白いな。
はい。
うん。
そしてですね、まあ実際、あの、今回ですね、まあソニックの話をするにあたりまして、まあソニックのゲームの歴史もですね、いろいろ見てきたんですけれども。
はいはい。
まあメガドライブでソニックが出まして。
うん。
で、ソニック2が出て、ソニック CD が出て、ソニック&ナックルズが出てみたいな感じで。
うん。
まあ、メガドライブでですね、はいはいはい、まあ、2D が、出てきてから、まあ、セガサターンにも移って、ドリキャスでですね、3D の、
はい。
に移ったんですよね、実は。
そうですね、アドベンチャーですね、はい、ソニックアドベンチャー。
ソニックアドベンチャー。はい。で、実際ソニックアドベンチャーが非常に 3D 視点になりまして、
うん、
ハイスピードアクションということでですね、非常に目まぐるしく、動いたところでですね、実は私のソニック熱はそこで冷めてしまいまして。
ああ、そうなんですね。
はい。
そうなんだ。
はい。
私ね、
はい、
逆にソニックアドベンチャーは大変楽しく。は
い、ああ、そうなんですね。
はい。で、あのね、ソニックアドベンチャーの発表会があったんですよ。
はい。
あれは東京の、なんだっけ、あの、あそこ、なんとかホール、忘れちゃったな、名前がどう忘れしたな。ね、ごめんなさい、ちょっとそこは名前を後でちょっと確認しますけど、はい、発表会があって、で、その時に、ゲーム中に使う声をみんなで取りましょうみたいな、そういうのもやって、だからソニックアドベンチャーの中の、一番いいところのシーンで、もう、世界中の人がソニックを呼ぶっていうシーンがあって、そこでこう、ソニックってこう、みんなで言うところのシーンの中の声の一つは私でございますっていう、どっかしらに重なってんだろうな、みたいな、そういう公開収録したりみたいなね、そういうこともあったりして、ちょっとね、そういう思い出もあってね、すごくね、ソニックアドベンチャーは、
はい。
私大好きな作品ですね。
実際私はですね、ソニックアドベンチャーって手前から奥に向かう 3D アクションだったじゃないですか。
うんうん、
なので、普通にゲームをするときって、十字キーだったり、あとアナログスティックを、
はいはい。
上側に。
上側ですね、うん
はい。上側というか奥側に倒すわけじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、そうやって進んでいく中で、ハイスピードになると、マルチアングルで画面がどんどん変わるじゃないですか。
変わりますね。はい。はい、
そのときに、十字キーを前に押したまんまでいいのか、またはその画面に合わせて右左とかに変えた方がいいのかっていうところがですね、正直よくわからないままですね。
あれはですね、
はい、
もう画面に惑わされずひたすら上でいいんです。
はい。でいいんですよね。ですけど、私どうしてもですね、画面に合わせて右左変えるような癖がついちゃっていて、で途中で減速してうまくいかなかったりっていうところでですね。
なるほど。
はい。
私なんかもう単純だからもうただ上入れっぱーみたいなもん、
はい。
それでもどんどんどんどんガンガンガンガン進んでいくっていう感じですよね、
うん
はい。じゃあもう全然それ以降はやってない。
そうなんですよ。まあ実際ソニック、まあそこからゲーム機を 買わなくなったっていうのもあるんですけれども、
うん、
うん。まあ、ドリキャスでソニックアドベンチャーを買って、結局アドベンチャー2は買わなかったんですね。
あれも面白かったっすよ、
はい。
うん。よくできてた、これも。
はい、
ちょうど、だってソニックアドベンチャー2って確かなんか10周年ぐらいの記念ソフトとかって出てたんですよ。
はい、
だからめちゃめちゃ気合入ってて。うん、あのシャドウ・ザ・ヘッジホックが出てきて、はい、初めて出てきたところ、回だったりもするんですけど、まあいろいろね、キャラもだいぶ増えてきた頃でね、はい、うん、あれですけど、全然やってない。
はい。で、実はですね、そこについてもですね、あの、まあ、ソニックキャラクター多すぎ問題というのを今回話させていただこうとも思ったんですけれども、
はいはい。
ソニックって、あの、実は、マリオと双璧をなすようなゲームという形で、あの、世間一般的には出てるんですけれども、
うん。
実は、ソニックって、あの、ストーリーや作品が出るごとに、ある程度仕切り直しや設定の見直しとかがされるせいで、
うん、
キャラクターが正直どんどん水増しされるんですね。
ああ、まあまあまあね。
はい。うん、前に出てたキャラクターが一つ一つ消えたと思ったら今度二つ追加されてみたいな形でですね。
うんうんうん。
どんどんどんどん敵が、あの、敵もそうですし、操作できるキャラクターもそうですし、
うんうん、
増えてきまして、なかなかですね、そのあたりもですね、まあ、個人的にはもう少し、主要キャラクターだけドンと構えて、いいんじゃないかなと、とも思ったんですね。
だって、あの、ソニックだけでも、はい、2D ソニック、はい、3D ソニックって2キャラいますもんね、はい。
そうなんですよ。で、ちなみにですね、今回ソニックの公式サイトでですね、キャラクター紹介があるんですけれども、
うんうん。
はい。もちおさんに質問です。
はい。
これに出てくるソニックのキャラ、ソニックたちのキャラクターですね。
うん。
全部で何キャラ、そのキャラクター紹介載ってると思います？
っていう、そういう言い方するってことは10や20じゃ効かないってことですよね。
どれくらいでしょう。
でも、ソニックシリーズでしょ？
はい。
シリーズだと、でもな、結構ソフト出てるからな、じゃあ多く見て50ぐらい。
ああ、50はちょっと多かったですね。
ちょっと
実際に31。
ああ、でも、
はい。
結構いますね。そんなキャラいたっけっていう、
は
い。
そうなんですよ。なかなかやっぱり 3D、2D のまあ、スーパーマリオ風ですね。横、
うんうん、
横から見た 2D のソニックからソニックアドベンチャーで 3D になりまして、
うん、
そこからまあ、実はですね、ソニックってあのマリオと同じようにいろんなあのゲームスタイルを展開するようになりまして、
うんうん、そうですね。
はい。例えば、まあ、ソニックって、ま、あのジャンプするときに丸くなるからということでピンボールがやったりとかですね。
はい。
はい。あとは、いただきストリートとかみたいにボードゲームみたいな、うん、あとマリオパーティーですか、
うん、
をましたですね、ソニックシャッフルみたいなものもあったりですね、
うん、
あとは対戦格闘もあったりですね、
はい、私大好きなソニックファイターズですね、
はい、はい、ソニックファイターズあったり、あとソニック R っていうレーシングのレースのゲームだったりとかですね、
うん、
はい、いろんな形でですね、まあソニックも、マリオと同じように、いろんなゲームタイトルを増やしながら、ゲームのジャンルも増やしながらということでですね、やっていくといつの間にか、味方キャラが増え、敵キャラも増えということでですね、気がつけば31キャラも、公式に載ってるというような形になってます。
そんななってたか、
うん。で、敵キャラだけでも、一応、まあ、やっぱり一番最初に出てきたドクターエッグマンですね。
うん、うん。
はい。を筆頭にですね、敵キャラだけで何キャラいると思います？じゃあ。
敵でも、あれ、でも、味方の、いや、全部で30いくつだったら、じゃあ、20いくかな ?15 ぐらい。
いや、残念ですね。ちょっと多すぎですね。味方キャラが20ぐらいいるんですよ、実は。
味方の方が多かったんだ。
はい。はい。敵は敵でですね、まあ、ドクターエッグマン、メタルソニック、シャドウぐらいまでは一番、
うん、
まあ、初期の頃なので。
うん。
はい。わかりやすいんですけど、その後にですね、オメガっていうドクターエッグマンが作った、
はい、はいはいはい
はい。はい。マシンが暴走してだったりとかですね。
うん、
あとは普段、味方として、助けているチャオっていう生命体。
うんうん、
これが、進化したカオスみたいな形でですね。
ああ、はい、出てきた、ね。弱化
しちゃったりとかですね。うん、あとは、エッグマンネガっていう、エッグマンの孫がですね、出てきたりとかですね。
ああ、そう。そんなのあったっけ、
はい、そうなんですよ。そんな形で、まあ、 まあ個人的にはドクターエッグマンがいろんな機械でいろんな攻撃方法をしてくるっていう、まあ初期の作品をそのまま踏襲してくれても全然いいんじゃないかなと。例えばあの、スーパーマリオでいうところのクッパですね。
うん。ひたすらね、はい、マリオはクッパですもんね。
はい。そういう形でですね、ボスは固定しながら、ボスの攻撃方法だけ変えるっていう形で全然いいんじゃないかなと思いつつもですね、いざ調べてみたらこんなにも敵キャラが、敵キャラというかボスキャラがですね、
うん。
まして。まあ途中でシャドウだったりすると、途中で、別のゲームだったりすると使えるようになって仲間として使え、一緒に戦ったりみたいなこともあったりはするんですけれども、
うん。
まあちょっと個人的にはキャラが多すぎたりもするので、そろそろキャラを絞ってですね、もう一回やってほしいなと思っております。
いやー、どうすんだろうね、セガとしてはこれ。
はい。はい、でですね、実は、うん、ついにですね、まあ、今回話をしようと思った一番のきっかけがですね、
うん、
セガの新、ソニックの新作が出るんですね、今度。
今度のソニックは何でしたっけ、
はい、はい、ソニックスーパースターズというですね、新作が発表されまして、一応秋に発売予定なんですけれども、
おうおう、
はい、今回やっとですね、2D なんですよ。
あ、久々に。
はい、久々に 2D アクションの、いわゆる一番最初に出てきたメガドライブ版ソニックを習得したデザインの、ゲームスタイルの、はい、2D アクションが発売されるということで、今回はこちらすごく楽しみにしてます、正直。
はぁ、セガ純正でそれなんだ。はい、珍しいな、はい、久々ですね。
はい。
ほら、なんだっけ、ソニックマニアっていうね、はい、こうソニックの好きな人たちが作って、それをこうセガが認めて発売したみたいな、そういう 2D ソニックはありましたけど、
はい、
それじゃなくて、もう完全にセガとしての新作で来るんですね。
そうです。
おお、それはそれは久々に、ちょっと楽しみっていうところですね。はい、
そうですね。一応今、YouTube の方、公式サイトで YouTube 動画とかも上がってるんですけれども、
うん、
本当にデモ画面で流れてるのスタイルはですね、一番最初のメガドライブ版の、ソニック・ザ・ヘッジホッグを本当に放送させるような
デザインですね。おー、あの
感じだ。はい。
うん。
で、キャラクターについても、一番最初のソニック、2番目に出てきた、弟分のテイルズ、
うん、
そしてライバル役で最初に出てきたナックルズ、
はいはいはいはい、
このあたりはですね、今出てきまして、あとはまあ多分ガールフレンドのエイミーとかですね。そのあたりも増えてくるのかなと思っております。
まあ一通り初期のキャラは抑えつつなんですね。
はい。で、実は今回ですね、同時プレイができるようになってる、う
ん。ああ、はいはい。まあソニックとテイルスと。うん。
はい。
ありがちな。
はい。で、それもですね、1から4名なんですよ。
4?
はい。
じゃあオンラインでいけるってこと?
です。これがまたですね、オフラインなんですよ。
画面分割
ですと。はい。オフライン 4人プレイというですね。
また懐かしい感じで。
はい。
へぇ、コントローラー4つ揃えてくださいねの。
そうですね。
はぁ。じゃあ、待って、そしたら、スイッチとか発売は?
一応ですね、マルチプラットフォームにはなってまして、スイッチ、スイッチはもちろん PS4、うん、PS5、Xbox、
Steam。 おー、一通り全部。
はい。
あ、一通り全部出るんですね。
はい。なので一応オフライン、4人同時プレイは聞いてるんですが、場合によってはオンラインもできたりはするのかなと。
うん、ねえ、せっかくだからオンラインでね、やれれば。はい、でも、いや、でもそこまでシビアじゃないもんな、同期取るのもな、うん。なんかいけそうですよね。
はい。
へえ、じゃあ、秋ということは東京ゲームショーあたりで出てくる感じですかね。
うん、そうですね。で、一応公式サイトのですね、ソニックのキャラクターもですね、今までのいわゆる 3D ソニック。
うん。
に、準拠したものでなくですね、どちらかというと、
2D?
はい。
ああ、一番最初の方だ。
そうですね、一番最初というか、多分、キャラクター的に一番確立されてきたのがですね、ソニック2ですね。テイルズと、はい、出てきた頃。
はいはいはい、はい、はい。
あの頃のキャラクターの頭身が 2.5 頭身なんですね。
うん。
ソニック1の場合ですと、約 2頭身から 2.5 頭身ぐらいで、もう少し頭身が低かったんですけれども。
う
ソニック2になってテイルズが出てくるようになってから、まあ、若干、背を高くして 2.5 等身になって、それがまあ 2D ソニックの、はい、大体安定したデザインになってきてまして、今回のこのソニックスーパースターズもですね、3D ソニックというよりは、ソニック2の頃のですね、2D ソニックのキャラクターデザインに近いのでですね、非常に、昔を思わせる、ゲーム画面で、なおかつすごく綺麗で、動きも良くて、みたいな形でですね、ちょっと久しぶりにソニック熱が盛り返してきております。
原点回帰というところで。
はい。
はあ、いい、そうだったんですね。じゃあ、これはもう今後ともちょっと追っかけて、
はい、
ちょっとチェックして。まだ発売日とかは決まってないんですよね。
は
い、
発売日はまだ秋頃ということでですね、詳しい発売日は確定はしてないんですけれども、
うん、
その前にただソニックオリジンズみたいな形で、まあ、いわゆる、過去のソニックをですね、ちょっと画面綺麗にして焼き直しをしてっていうものが出るらしいので。
まあまあ、はい、とりあえずそっちをやりつつ待っててね、はい、みたいな。
はい。
そのオリジンズも、またいろんな過去の横スク系を集めた感じですかね。
多分ソニックマニアみたいな形でいろんなソニックのゲームを、ワンパッケージにしたような形になると思います。
だから逆に、あれですよね、こう、まあ、ほら、自分とかも含めても、まあ、昔からね、こう、メガドラ時代からソニックはやってるっていう人間ばかりじゃなくて、はい、むしろこれから、ね、ちょっとソニックをやってみようかなと思う人は、逆にそういうオリジンズとかそういうところから入るのもいいかもしれないですよね、
はい。そうですね。実際にはこのソニックオリジンズの場合ですと、1や2の、向かうマルチパッケージになってるのと合わせて、どうやら、DLC でキャラクターが使えたりとかですね、あとは、オリジナルステージがあったりみたいなことで、旧作を遊んでた方にも、まあ、改めて遊べるような仕組みにはなってるようなんですけれども、まあ、個人的には、せっかく、綺麗な画面で秋に出るんだったら、それまで待とうかなって感じはしますね。
なるほど。
はい。
じゃあ、これはちょっとね、ぜひゲームショーでチェックかな。東京ゲームショーあたりが、ちょうど9月にありますからね。
はい
はい。はい。まあ、ちょっとセガブースでまた見ていきましょう。ね。今後も情報が多分出てくると思いますんで、はい、そこはこう、気にしつつというところで、こんな感じですかね。
はい。
はい。いいですね。でもソニック。はい、こう、なんだかんだ言っても、やっぱり、映画のね、ソニック・ザ・ムービーとかも面白かったし、
うん。
うん。やっぱり、なんだかんだ言って、自分もやっぱセガ好きなところは、やっぱこう、ソニック、ね、自分もソニックのゲームいろいろやりましたから、まあ実際、はい、うん、さっきね、ちらっと出てたけど、ピンボールとかも遊びましたし、はい、ね、ソニック R とかも持ってて、まあ、はい、ソニック R とかだけじゃなくて、レーシング系ですね、
うん、
ソニック、あとソニックフリーライダーズとかで、キネクト専用のね、うん、こう、そういうのもあったりとかして、はい、遊びましたし、ね、まあ、あとソニックファイターズとか、
はい、
あと、あれですよね、脇役、ね、テイルスのゲームとかもありましたよね。
ゲームギアで、はい、テイルスのゲームとかありましたね。
ね、あ、そうそう、テイルスのスカイパトロールとかだったかな。うん、なんか、あと、テイルスアドベンチャーとかなんか、そんなのもあった覚えがあるし。
はい。
ね、だから、本当そういった意味でも、いろんなね、こう、作品で、やっぱりソニックって、ね、こう、セガがこう誇るキャラクターになっておりますので、ね、まあ、別に今から遊んだって別に遅くないですもんね。
そうですね。あ、あとすいません、うん、言い忘れてました。ナムコじゃないです。マリオとの共演ももちろんやっておりますので。
オリンピックだ。
そうです。
そうだ、そうそうそうそう、はい。マリオ&ソニックってね、やってますもんね、
はい。4年に一度必ず今はやってますからね。
うん。そうですよ。
はい。
すっかり忘れてた。はい、ね、その辺もぜひ、ね、こう遊んでいただいて。ね、こうキャラクター好きになったらもうソニックのグッズとかものすごいありますし、
はい、
ね、映画とかもあるしアニメもあるし、ね、いろんな作品がありますんでね、ぜひね、こうそこでこういろんなソニックに触れていただいて楽しんでいただければというところですかね、
うん、
はい、はい、私もソニックのゲームは大好きです、ね、
はい、
ということで、はい、はい、大丈夫ですかね、もう、はい、一通り話し忘れもうないですかね、
はい、はい。
じゃ 私の方もね、今後もソニック、ね、注目していきましょう。ソニックフロンティアとかも評判いいですからね。はい、3D ソニックもだからどんどん進化してるし、2D ソニックも出てくるし、はい、ね、あの自分に合った作品を、ね、ぜひ遊んでみてください。
はい。
はい。ということで、ここまでのお相手は私、もちょと。
はい。私、カステルでお送りいたしました。
今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。失礼します。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰誰ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。mochihiogamedia@yahoo.co.jp もちよゲーム大好き DX@yahoo.co.jp となります。